今回は壱岐新時代プロジェクトについてお伺いします。まず1点目、まあ、3月会議の最終日に全員協議会で、説明がありました。 AI シミュレーション結果とそれからプロジェクトの詳細について、また3月末には、市民向けの対話会も開催されて、いよいよ市長の政策が具現化していく段階になってきたかなと思っておりますが、まず1点目、AI シミュレーション結果の受け止めと今後の具体的な行動についてお伺いをします。2番目、2050年目標における責任の時間的偏重について、これは2050年に目標の成否が明らかになるとき、現在の幹部職員の多くはすでに職責を離れております。また、議会の顔ぶれも相当顔ぶれが変わっていると思います。結果の責任を負うのは、現在の若い職員であり、未来の住民であります。中間評価の時期、基準と計画が想定通り進まない場合の軌道修正ルールをどのように定めているのかお伺いします。3点目、施設整備の財源と議会への説明について、プロジェクトの詳細を聞くにつれ、かなり大規模な整備が必要なものもあると思いますので、その財源の確保についてご説明をお願いします。4点目、エンゲージメントパートナーの活動実績の評価と関係会社の基準についてお伺いします。パートナー各社の活動実績をどのような基準で評価しているか、また双方にとってベネフィットが失われた場合に関係を解消する基準や手順を定めているか、お伺いいたします。以上4点、よろしくお願いします。
山川忠久議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。小川総務部次長。
おはようございます。8番、山川議員のご質問にお答えいたします。まず1点目のシミュレーション結果の受け止めと今後の具体的行動についてでございますが、 AI シミュレーションにつきましては第4次壱岐市総合計画を進めていく中で、特に人口対策プロジェクトプラス7000の重点政策となる壱岐新時代プロジェクトの推進によって、目標として掲げている2050年人口2万人維持を達成することができるのか、その政策の有効性について日立製作所と京都大学が開発した AI 未来シミュレーターを活用し分析を行いました。分析の結果、人口減少の抑制効果が確認されました。現在壱岐市の人口は約2万3000人ですが、国の推計では2050年に約1万3000人、42% 減少する予測となっております。第4次壱岐市総合計画及び壱岐新時代プロジェクトを推進することで、2046年に人口減少が止まり、増加に転じ、2064年に2万人を達成するという予測が示されました。現行の壱岐新時代プロジェクトだけで2050年の目標達成には至りませんでしたが、その他の新規事業も迅速かつ積極的に実施することで、人口増への転換を前倒し、2050年人口2万人の達成を目指してまいります。また、このシミュレーションの特徴は、地表間の因果関係から起こり得る未来のシナリオを2万通り算出できる点にあります。その未来像に行き着くまでの軌跡を分岐図として可視化し、良いシナリオと悪いシナリオへの分岐点がいつ頃到来するのか明らかにしました。もっとも良いシナリオ群にたどり着くためには、2028年、2029年、2032年に分岐点があり、早い段階から未来を見据える必要があることが明らかになっています。AI の予測では、直近であと2、3年後に良い未来か、悪い未来かに分かれる分岐点が訪れます。言い換えれば、今こそが変化の時です。市といたしましては、2015年に人口ビジョンを策定した時から、人口減少に健全な危機感を持ち、一定の人口規模で挑戦する余力のあるうちから、地方創生 SDGs など、未来に向けた取り組みを積み重ねてまいりました。農業・漁業の担い手対策、観光・商業の振興、移住施策、教育の魅力化、健康寿命の延伸の取り組みなど、 持続可能なまちづくりに向けた施策を各分野で展開をしております。今回の AI 未来シミュレーションの結果は、これまでの歩みの延長線上にどのような未来が待っているのかを可視化したものです。この分析を通じ、現在は非常に重要な局面であり、決して歩みを止めてはならない時期であることを改めて強く認識いたしました。この分析には、194の指標とそれをつなぐ631の因果モデルが含まれております。本質といたしましては、それぞれの分岐点において影響度の高い指標を的確に捉え、年度ごとに戦略的な事業を展開することで、より良い未来への分岐を確実なものにしてまいります。しかしながら、この未来を切り開く力は行政だけでは限界があります。このシミュレーション結果を議員皆様をはじめ、市民皆様と正しく共有し、未来の域を自分ごととして捉えていただく。そうすることで、若い世代が誇りを持って働き、豊かに暮らし続けられる経済と社会を共に作り上げていく。そのために、皆様とも一緒に前へと力強く挑戦してまいりたいと考えております。次に2点目の中間評価等に関するご質問にお答えいたします。本プロジェクトにつきましては、第4次壱岐市総合計画における人口対策プロジェクトプラス7000の重点政策に位置づけており、総合計画の枠組みにおいて毎年 KPI の達成状況などを確認し、評価を行ってまいります。議員ご指摘の通り、2050年という長期的な目標の成否を現幹部職員のみで完結させることはできず、次世代を担う若い職員や未来の住民に過度な負担や責任を強いることがあってはならないと考えております。そこで本市では次期第5次総合計画の策定に着手する2028年、2029年を AI 未来シミュレーションによる分岐点及び壱岐新時代プロジェクトの初期成果を見極める中間評価の時期と位置づけ、この時期にこれまでの効果検証と合わせ、計画の軌道修正を一体的に進めていきたいと考えております。さらに、この計画の見直しにあたっては、次世代の主役である若い職員や若い市民の皆様を対象としたワークショップなど、直接意見を聴取する場を設けてまいります。そこで得られた多様な意見を積極的に計画に反映させていくことで、若い世代が主体的に関わり、自らの未来を自らの手で築いていくという意識や機運を醸成してまいります。次に3点目の施設整備の財源と議会への説明に関するご質問にお答えいたします。壱岐新時代プロジェクト4つの港の取り組みでは、それぞれのソフト事業の効果を最大化するため、ハード面についても計画を進めているところです。施設整備の財源につきましては、国庫補助金や過疎債など、有利な地方債を活用するほか、ふるさと納税、企業版ふるさと納税による財源確保、PFI 方式による民間活用等の民間資金の活用など、多角的な検討を行ってまいります。これにより、市の財政負担が過度なものとならないよう努めてまいります。すでに事業着手している勝本の海業プロジェクトについては、勝本の埋め立て地への辰の島遊覧船乗り場を含む拠点施設の整備及び勝本朝市の施設改修を予定しており、本年度当初予算に設計業務を計上いたしております。財源といたしましては、国の地方創生予算である地域未来交付金を活用し、2分の1補助を受け、また残る一般財源部分には過疎債を活用しております。過疎債は、がんに償還金の7割が普通交付税措置されるため、結果として純粋な市の一般財源負担は、総事業費の 15% となる見込みです。さらに、この 15% に、ふるさと納税等の寄付金を充当するなど、様々な財源や手法を複合的に活用することで、一般財源の支出を極力抑えてまいります。このように各施策内容に応じた財源を獲得することで、限られた財源の中で未来に向けた投資を進めてまいりたいと考えております。また、議会の説明についてでございますが、 本プロジェクトの推進にあたりましては、議会との合意形成が重要であると認識いたしております。本年3月会議におきましても、3月末に開催いたしました壱岐新時代対話会に先立ち、3月19日に全員協議会の場を設けさせていただき、事前の説明を実施させていただいたところでございます。今後、各プロジェクトにつきましては、それぞれの時間軸で事業が進展してまいります。そのため、各事業の整備計画が整ったタイミングにおいて、他の事業と同様に適切に議会への説明や議決等をいただきながら、丁寧に進めてまいります。最後に、エンゲージメントパートナー活動の実績の評価と、関係解消の基準についてのご質問にお答えいたします。エンゲージメントパートナー制度は、本市に対して共感や愛着を抱く企業等と、双方の資源や特徴を生かし合い、新たな価値創造や課題解決を進める本市独自の制度であります。一般的な自治体の連携協定との違いは、具体的な取り組みが決まる前の段階であっても、互いの方向性が一致すれば、協定を結ぶ点にあります。そこから交流や対話を重ね、共に取り組める事業を検討していくのが、この制度の進め方です。従来の官民連携におきましては、一つの事業や予算の切れ目で、企業等との関係性も終了してしまうことが多いわけでございますが、この制度はその関係性を中長期かつ緩やかに継続することに最大の強みを有しております。ご質問の関係解消の基準や手順につきましては、協定書において協定期間は1年間の自動更新としております。解消の手順といたしましては、相手方からの申し出はもちろんのこと、本市に不利益が生じる場合や、市民の利益を損なう恐れがある場合などには、本市側から解消することも可能な仕組みとなっております。なお、現時点において、協定の解消に向けた協議を行った実績はございません。自治体と企業等との連携においては、組織文化の違いや社会情勢の変化など、様々な要因があるため、具体的な行動に至るまでには相応の時間を要します。しかし、双方に必要性が生じたときに即座に手を取り合い、具体的な取り組みを始められる関係性やネットワークを維持しておくこと、これこそが離島という条件不利性を抱えている本市にとって、未来へ挑戦するための重要な資源であると考えております。以上でございます。
山川議員、
はい、答弁いただきました。全員協議会で、お示しされた内容もありますが、いくつか確認と深掘りをさせていただきます。夢を語ることはですね、政治の役割でもあります。しかし現在、プロジェクトの説明を聞いていても、こうなればよいという理想、すなわちビジョンと、現実に即した計画と、そして毎年度の検証と、いう三つのものが一つの説明の中に混在してですね、議会は何を審議すべきか、市民は何を信じていいかが分かりにくくなっていると感じております。一例を挙げれば、観光消費額について、総合計画の KPI では、2029年までにプラス2億円ですが、勝本プロジェクト単独で 1.5 億円から4億円の経済効果が見込まれていたり、一地区の増加分が全市の目標に匹敵をしています。ビジョンは市長の言葉で、計画は数字で、検証は毎年度議会へ、この3つの区別を求める立場から以下再質問を続けてまいります。AI シミュレーションでは、2万通りの未来が8つのシナリオに集約され、その1つにオーバーツーリズム的な未来、すなわち人は増えるが、地域の元気が失われる未来が示されたと承知をしています。単純に、8分の1の確率で起こるという意味ではないということは承知の上で伺いますが、年間35万人規模の観光客数で、宿泊容量、交通容量も限られた本市において、オーバーツーリズムが現実的な未来の一つとして出力されたことに、市長は市民の生活実感と照らして、負に落ちると受け止めておられるのか、どうしてもですね、 実感としてオーバーツーリズムはやってくる未来を多くの市民は予想できないのではないかと思います。それよりも生活実感といえばですね、もう台湾リスや野犬にの方がオーバーツーリズム状態で、まあ、こっちの脅威の方がですね、島民の実感としては高いのではないかと感じております。でまたシミュレーションの前提条件には8つありまして、小中一貫校の推進が含まれていますが、教育庁がですね、3月の小金丸議員の一般質問で小学校の統廃合について検討を始める旨の答弁をされたばかり、でそして市長はその質問の中で5年かけてゆっくりという答弁がありました。つまり前提がまだ実現されていない状態でですね、AI の出力を政策の根拠にしていると見受けられます。結果の妥当性をどのように検証された上で政策の根拠とされたのかお伺いをします。
篠原市長。
はい。山川議員の質問にお答えをさせていただきます。まず、オーバーツーリズムの未来というのも見えたというところであります。で、まあ私は以前より域はですね、まだまだ伸びる。それは自然、食、歴史、文化、様々な魅力があると思っています。これを、があれば、まあ観光客もですね、本当にオーバーツーリズムとなるぐらい増えると思いますし、まあ日本の人口自体は減っておりますけれども、インバウンドの現在の京都等のことも考えれば、駅の魅力が、何か、何でしょうね、大きく、まあバズるじゃあれですけども、そういった可能性があれば、オーバーツーリズムというのは可能性が大いにあると思っておりますし、よくオーバーツーリズムで沖縄の、まあ、島々のことが言われております。それはパートナー企業からもよく言われるんですけども、まあ、LCC が東京から飛ぶだけで一気に状況が変わるというのもございますので、全く息がオーバーツーリズムになる可能性が ないとは思えないというのが個人の考えでもありますし、それがこの予測に出たものだというふうに思っております。で、もう一つ、小中一貫校化というところなんですけども、この AI シミュレーションは、基本的には、今の現状、今2万3000人のこの状況が、まあ、未来にどういう幅で変わっていくのか、というのが、まあ、2万通りというところになるんですけども、まあ、それを予測するものでありまして、もともとは、まあ、総合計画の作る前にですね、それを分析して、そこから、じゃあこういった取り組みをした方がいいというような形での、今まで、使われ方をしていたと。で、今回につきましては、域の中で、人口を1万3000人になるというところを2万人まで、まあ、増やすという、まあ、難しい課題をする中で、今までと同じことをやっていても、その、今までの延長線上にはその未来はないというふうに思っておりましたので、全く新しい取り組みをやると。それも様々な分野を連携させてやらなければ、先ほどありましたけど、行政だけでなくて市民の皆様も一緒にやらなければ、この目標は実現できないというふうに思っております。で、そこでありますので、4つのプロジェクトのやった時のですね、まあ、条件として、も今回加味することで、それがあることでどういうふうに変わるのかというような、今までとの AI 未来シミュレーションと違うというかですね、一つ上の使い方をしたというところになっております。で、小中一貫校化につきましては、小中一貫校化するということではなくて、四つ目というか、石田の方で考えているプロジェクトですね、学びの港プロジェクト、まあ、域を学びの島にすると。いう中で、一般的に、まあ、全国的にも小中一貫校化に進んでいるというところで、その学びの島が進めば、小中一貫校化というところのも進んでいくということで、指標として、まあ、入れたということになっておりますので、今すぐ小中一貫校化をするというわけでもないですし、先ほど山川議員からもありましたけども、まあ、5年かけてですね、じっくり、要請だけが進めていくものではないと思っておりますので、市民皆様の意見を聞きながら進めていきたいと。で、合農団のプロジェクトにつきましては、そういった意味で、2032年というところを目標に置いております。 以上でございます。
山川議員。
はい。まあ、申し上げたかったのはですね、まあ、その、指標が、まあ、現時点では正しいものだったかもしれないですけども、今後も検証が必要だということで、申し添えておきたいと思います。その指標についてですね、まあ、あの、194の指標が、まあ、今この場で全部開示してくださいというのは無理だと思いますけども、また得られた資料の中にですね、いくつか見つけることができました。で、その中の一つに、エンゲージメントパートナーの数というのもあって、これが、まあ、最後の4項目目の質問に改めてそのことについては聞きますけども、エンゲージメントパートナーの数を指標に入れて、で、それが結果を左右することになるとすれば、パートナーの数を増やすこと自体が目的化してしまう危険もそもそもはらんでいるのではないかと指摘することができます。で、そして指標にも種類があって、毎年観測できるもの、まあ、数年単位で国の調査などによって明らかになるもの、幸福度や愛着、住みやすさなど、まあ、主観的かつ質問の設計によって大きく触れるアンケート結果の数字が入っていることが、冒頭申し上げたような理想と計画の区別がつかない状態で検証が進んでいないかということを危惧するところであります。AI のシミュレーションは日立兄弟ラボの技術ということで、まあ、この場での技術的な議論には限りがありますので、まあ、こうした実感を述べるに留めておきます。まあ、しかし、あの、平成のですね、大ヒット映画の中で、あの、事件は現場で起きてるんじゃない、事件は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだという、あの、有名なセリフがありますけども、まあ、そういうことを想起してしまうなという所感を持った次第であります。で、次の質問に、参ります。今日は後ほど若い職員さんも多く傍聴され、そして紹介されるタイミングであると伺っていますので、まあ、夢のあるとは言わないまでも、まあ、安心して、そして誇りを持って職務に当たられるよう、最新の注意を払いながら質問したいと思いますが、まあ、これについてはですね、もう、先ほど答弁ありましたように、まあ、第5次総合計画の中間評価でも、そういうことをやっていくということで言われました。毎年、それから、期間にわたってですね、基準を定めて、計画通りに進んでいるかの検証が繰り返されるしかないと思っておりますし、まあ、議会もそこにしっかりと責任を持っていく姿勢が大事だと思います。で、まずですね、その、先ほど多様な意見を取り入れるように、という、まあ、取り組みをしていくという答弁ありましたけども、まあ、今までもですね、多様な意見を取り組むということは散々言われてきて、で、それが果たしてできてきたの、来ているのかという疑問がありますし、そしてそれが今後できるという保証もないと思っていますので、まあ、本当にどういう問いかけをしていくのかということを、まあ、これはもう散々聞かれてきたことでありますので、まあ、わざわざ問いかける必要もないと思いますけども、そういう実感を持っているということは申し添えておきたいと思います。で、先ほどの AI シミュレーションの技術的な部分については質問できないと申しましたけども、まあ、指標についてどういう指標を用いたのかっていう、その詳細をですね、議会にも共有して、まあ、一緒に検証していかなければ、議会としても継続か撤退かの判断がつかないままとなって、こちらとしても責任が果たせない可能性が高いと思いますので、その情報共有の今後のありかねについてお尋ねをします。
小川総務部次長。
はい。ただいまの天川議員のご質問にお答えをいたします。190の仕様といいますのは、医療、福祉、商業、漁業、観光、市民生活など11分野、における194個の統計データを指標と活用させていただいております。で、この指標につきましては、先般、まあ、内部でありますが、部長統会でも共有をさせていただいておりますので、まあ、今後速やかにですね、議会の方とも共有しながら、で、それに、まあ、関連してくる631の因果モデルというものもございますので、 そういったものも共有させていただきたいというふうに考えております。以上でございます。
山川議員、
194631、まあかなり膨大な数になると思いますけども、まあ細かな数字をですね丹念に精査するというのはもうなかなか、苦手分野ではありますけども、まあ、これもですね最近 AI で、AI 活用してですね分析をすることによってかなり負担も軽減されますので、ぜひ共有を進めていただきたいと思います。では、次の質問に移ります。施設整備の財源と議会への説明について答弁がありました。4つの港の各プロジェクトは国、県のモデル事業採択を財源の柱としていると思いますけれども、モデル事業は性質上数年をもって終了し、その後の本格運用期に補助が切れる構造にあるのではないかと推察をします。で、このまま事業が進んでいって、ハード面でもソフト面でも整備が進んでいくものと思われますけれども、3つ確認をします。プロジェクト全体の概算の事業費の規模感、そしてモデル事業終了後の財源の見通し、そしてさらに整備が進んだ後のランニングコストの試算、これらは、試算が済んでいるのか、そしてまたいつ頃議会に提示されるのかをお伺いします。
小川総務部次長。
はい、ただいまの山川議員のご質問にお答えいたします。先ほど、まあ、答弁の中でも触れましたが、まあ、4つの町のプロジェクトにつきましては、それぞれ、で進捗状況が変わってくるということもございます。まあ、現時点でですね、すべてのプロジェクトの細かな試算といったものは、今現時点ではまだできておりません。また、財源の確保につきましてもですね、これもまた答弁の方で申し上げましたが、極力まあ一般財源をですね使わない方法をあらゆる観点から検討をさせていただいて進めていきたいというふうに考えております。それと最後はランニングコストについてもですね、まあ、冒頭、答弁させていただきましたけれども、まあ、ハード整備、まあ、おそらく特に、ハード整備の部分がですね、非常に、関係してくるのかなとは思っております。まあ、そちらにつきましても、民間活用とかですね、そういったものを今現時点で検討している段階でございまして、細かな試算まではできてないという状況でございます。以上でございます。
今川議員。
はい。まあ、あんまり決まってないということで、少し、まあ、そういう中でですね、これだけ大々的なプロジェクトの発表になったことっていうのがですね、少し、危惧をしているところですので、しっかりと情報共有に努めていただきたいと思います。まあ、つながりの港プロジェクト、ゴーノーラの計画についてですね、栄華小学校の移転構想がありました。で、これは、市長にお尋ねをしますけども、まあ、追加の説明などありましたら、教育長からも、所見を伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。で、まず、全員協議会で説明したという答弁もありましたけども、このプロジェクト全体の話の中で、この小学校移転の話が出てくるということに少し違和感があって、この栄華小学校の移転の話だけでですね、全員協議会が開催されるのが妥当だろうというふうに思います。で、教育委員会がこれから検討を始めるとした小学校の統廃合の、まあ、まさに一番そこに集約される可能性が高いであろう栄華小学校の移転が、この新時代プロジェクトの中心的な構想として据えられているということ。まあ、これは老朽化と休憩者地の問題があるので、急ぐ理由はありますし、これまでもですね、同僚議員の一般質問などでも取り上げられてきた問題であると記憶しておりますので、歓迎すべきことではあると思います。しかし、街づくりが主で、教育環境の整備が重というような印象も受けかねませんし、一番の懸念は、繰り返し言っているように財源です。まあ、これも財源については、まだという答弁だろうと思いますが、 もう一点確認をさせていただきたいと思います。まあ、つながりの港プロジェクトのロードマップでですね、2030年から2031年に学校の跡地の整備、2032年にグランドオープンと記載されています。一方、先ほど言ったように市長は3月の統廃合について5年かけてゆっくりと答弁されました。まあ、繰り返しの質問になりますけども、令和8年度が起点なら、結論は令和12年度から13年頃、でこの統廃合の結論が出る時期と整備が始まる時期が重なっているように見受けられます。この2つの時間軸は整合しているのか、そして市長部局とですね、教育委員会とのその話のすり合わせは進んでいるのかということをお伺いしたいと思います。
篠原市長。
はい。山川議員のご質問についてお答えをさせていただきます。山川議員おっしゃる通り、栄華小学校はですね、まあ一番大きな小学校でありまして、まあ統廃合でなくなる可能性はないと思っております。まあそういった意味で建て替えはいつか出てくる問題でありますし、まあこれも議員がおっしゃった通り、他の議員の方からも一般質問もあっております。それからまあできなかった理由としても、まあこれも議員がおっしゃる通りですけど、まあお金の問題というところであります。で、先ほどから、いくらかかるんだというようなところになるんですけども、まあ今までで行きますと、作りますと。そしてそれに対して補助金を取ってきます。で、内分は一般財源で作りますっていうやり方だったんですけども、まあそれだと、まあ言うように、この栄華小学校の通り、まあ進まないというところでありますので、まさにその手法を変えてですね、街づくりとして補助金を取ってくる。まあ、一例になりますけども、北海道のある街で行きますと、まあ図書館、旗から見ると図書館なんですけど、それ図書館ではなくて多世代交流拠点だということで、国の地方創生のお金で作ってあったり、まあ、そういう工夫をどんどんしなければいけないというふうに思っております。で特に教育はですね、まず未来の中で一番大事なところになります。ただ、一番お金がつかない、補助金が少ないところでもあるので、なかなか進まないというところがありますので、街づくりというような形の中でですね、まあ、補助金を取ってくることを考える。というところと、先ほどの小川辞書からの質問説明にもありましたけども、まあ、PFI というような形でですね、また違う手法、まあ、補助金に依存しない手法というところも考えていきたいと思っておりまして、特にこの栄華の、栄華ではない、ゴーナーのプロジェクトについては、この計画段階のところを長めにとっております。で、今回のこの4つのプロジェクトですね、まさに、先ほど言われたように夢、希望、若い人たちがまだ駅に住み続けようと思えるようなものにしたいというプロジェクトになっております。ね、なので、まあその目的を今回このプロジェクトで、語る中で、実際に手法ですね、ここを今から皆さんで見つけていこうと。そこの中でパートナー企業も、まあ先ほどありましたように増えてきておりますので、そこからノウハウをもらうであったり、場合によっては、その民間事業として、まあ、小学校はないと思いますけども、他のプロジェクトで言えば民間事業として、市の事業ではなくやっていくとかですね。あらゆる手法が、まあ、考えうるんですけども、そこが難しいというのもありますので、時間をかけてやっていきたいというふうに思っております。以上でございます。
山川議員。
まあ、いろいろと斬新な、提案があり、まあ、それも、実現可能かどうか、これからも注視していきたいと思います。まあ、あくまで案の段階で発表されたという意図はですね、理解をするところでありますけども、まあ、市民の受け止めとしては、まあ、案であるのか、もう本格的な方針であるのかというのが、まあ、繰り返しになりますけど、分かりにくくなっている面があるのではないかと感じております。なおですね、他の地域でも、まあ、学校の跡地利用について、長年の課題となっている、様々同僚議員が取り上げている中で、本構想だけがですね、先行して描かれることへの、公平感への配慮も必要ではないかということは申し添えておきます。続きまして、エンゲージメントパートナーについてお伺いします。で、市長はですね、まあ、対話会参加しましたけども、最後、市民の懸念に対して、まあ、壱岐市のために何かやりたいという思いの人たちであり、 大きな企業に飲み込まれることはないという答えがありました。まあ、市長のその思い、そしてそれだけの信頼関係がないと、そもそもパートナーとして認識してもらえないというのは理解いたします。しかし、制度は人の善意ではなく、仕組みによって担保されるべきものです。で、先ほどもパートナーの数が目標になってはいないかと言いましたが、実際のところ、こうした新規のパートナーをどういうルートで開拓しているのか、改めてですけども、お示しをいただけないでしょうか。
篠原市長。
山川議員のご質問にお答えをさせていただきます。まあ、これも議員がおっしゃる通りですね、一気に、まあ、エンゲージメント、共感、愛着を持っている企業と、まあ、結ぶ締結というふうになっております。で、まあ、特徴が先ほどの説明にもありましたが、何かをやるのではなくて、その、愛着を持っている時点で結ぶ。で、今すぐ、何か共同でやるというのはないのかもしれないんですけども、それぞれのタイミングですね。やはり私も以前企業の方にも出向しておりましたので、やっぱり行政と企業の時間軸の違いというのは非常に感じているところであります。で、そういった意味でお互いのタイミングが合うところではないとですね、お互いがウィンウィンになるような関係性はできないと思っておりまして、そのタイミングがいつかわからないという中で、未来の可能性としてですね、このパートナーが増えるということは、壱岐市にとってはメリットになるというふうに思っております。で、まあ、先ほどの基準というところなんです。どうやって見つけてきたかというところではあるんですけども、まあ、当初は、まあ、壱岐のために、まあ、なりそうな企業さんの方に営業等行っておりました。で、しかし、この取り組みがですね、まあ、全国的に認知をされる中で、今は逆に相手の方から、パートナーになりたいということで来ております。で、その中でも、まあ、どこでもいいわけではなくてですね、ちゃんと面談をして、壱岐への思いと確認した中で、パートナーを結ぶようにしております。以上でございます。
山川議員。
はい。まあ、どうしてパートナー企業を見つけるかということは、もう今、先方の方から言っていただけるということで、ありがたい話ではあると思いますけども、まあ、それはですね、壱岐市への愛着に加え、まあ、壱岐市、篠原市長個人のトップセールスによる信頼関係の構築が、パートナーシップの大きな推進力でなっているということは事実であろうと思います。しかしそうであればこそですね、まあ、俗人化のリスク、まあ、篠原市長でなければ協定結べないというようなリスクについても考えておく必要があると思います。年齢的に言えばですね、目標の2050年まで、市長が、続けられるということは可能であります。ちょうどですね、2050年、72歳ぐらい。まあ、白川前市長が勇退された年と同じぐらいでありますので、まあ、可能性がないことはないと思いますけども、まあ、しかし、市長の思いだけで続けられる職務ではないと。まあ、市長が職を離れた後も、協定が機能する仕組みを構築しておくべきはないと思いますが、その制度化について、そして協定を結ぶということに以上にですね、コストがかかるのが関係を維持するためにコンタクトを取り続けることがあると思いますが、このパートナーの数が増えるペースに人員の配置は足りているのか、制度化と人員の配置についてお伺いをします。
篠原市長。
山川議員のご質問にお答えをさせていただきます。まあ、先ほど議員は、まあ、俗人化という話もありましたけど、まあ、先ほど相手から、まあ、来ていただくようになってきたというところがですね、まあ、私もその時初めて会うような方でありますので、決して私が、とかいうことは全く、まあ、どんどんなくなってきている。最初立ち上げの時は正直、まあ、いろんな、知り合いとかですね、そういったつて、まあ、人脈等で、作っていたところもあるんですけれども、そこは制度として、定着してきたのかなというふうに思っておりますし、そのパートナーの皆さんからのお話を聞くとですね、まあ、例えば最近でいきますとこう KDDI さんですけれども、すごく域に可能性を感じていただいている。特に KDDI さんはブルーカーボン等 をやりたいというようなことでですね、まあ、逆にブルーカーボンの中で、 いろいろ調べた中で息が出てきているということで、まあ本当に息の魅力可能性で今集まってきているのかなというふうに思っております。で、あとですね、先ほどの人的なとこになるんですけども、いうふうに、つどつど個別に連絡を取り合っているわけではなくですね、お互いのタイミングがいいところで、一緒にやりましょうということにしておりますので、基本、こちらから、例えば毎月とかですね、連絡を取っているわけではないというところになっています。あと、まあ、DX ですね、個別にではなくて、今、まあ、市役所のスラックを使ってますけど、そこの方で外部から入ってこれるようなグループを作ってですね、職員、私ではなく、一緒に推進課でもなく、例えば建設課とか、いろんな職員が何か困った時に、意見を聞いたりとか、いろんな提案を投げれるようなシステムを今作っていこうということで進めております。以上でございます。
山川議員。
はい。名のある企業の方からですね、声をかけていただけるということはありがたい話ではありますけども、やはりそこはですね、まあ、企業ですから、まあ、ビジネスとして成立するから、声をかけてくれているのであって、まあ、そこら辺をですね、しっかり認識して対応していくということが重要ではないかと思います。で、先ほどの説明ありました、つながりの港プロジェクト資料には、エンゲージメントパートナーとの連携により、まあ、市長も説明ありましたけども、BFI を実施すると明記されております。協会に基づく協定を結んだ企業が、やがて BFI の事業主体になるという構図になるかと思います。で、協定関係と契約関係が重なる場面が出てきたときに、公募の関係や選定の透明性をどう確保するのか、現時点で何かルールがあるのか、お伺いをします。
小川総務部次長。
はい。ただいまの山川議員のご質問にお答えをいたします。まあ、パートナーが直接ですね、まあ、事業に参画してきたりですね、という状況は、今後も想定はされますが、まあ、市としましては、まあ、財務規則に則った、まあ、契約のルールであったり、というところでですね、きちんと入札制度も、確立しておりますので、まあそういった、まあ条例法令に基づいた、きちんとした手続きを踏みながらですね、まあ今後の、事業等をですね、検討していきたいというふうに考えております。以上でございます。
山川議員。
まあ締めくくりとしてですね、まあ、ずっとこの件については昨年からずっと、問いかけをしてきたわけですけども、まあ、新時代プロジェクトにですね、反対しているものではありません。しかしこのプロジェクトが市民の信頼に足るものでなければ、足るものであるためにですね、繰り返しになりますけども、理想と計画の区別、そして前での検証が不可欠です。まあ、本日の質問を通じて、シミュレーションと前提上、シミュレーションの前提条件と現実の乖離、それから検証の物差しの未整備があるのではないか、協定の仕組みの属人性があるのではないか、そして、まあ、小学校の移転が教育の論理ではなく、まちづくりの論理で成功しているということを指摘させていただきました。市民に対して、まあ、何が決まっていて、何がこれから決めるのか、ということを事前に提示すること、出された意見がどう反映するのかを、返すこと、その誠実さこそが市長の掲げる対話と共同の土台であると信じております。議会の側にも、個別の予算の積み上げを全体像の審議と取り違えてこなかったか、まあ、自制すべき点はあると思います。だからこそ仕組み作りが必要だと思っております。まあ、本日の、進捗をですね、次回以降も改めて確認をさせていただくということを約束して、私の質問を終わります。